セクシャルマイノリティもマジョリティも、
インディーズ音楽番組、
武田と
ひろきの
歌のフリーマーケット。皆様こんにちは。ご機嫌いかがですか。50を過ぎても惑いの午後、武田聡です。今日はひろきくん一回お休みをいただきます。この間の番組でもお話ししましたけれども、ふるさと沖縄に里帰り、何でもおじいちゃん、沖縄ですからおじいってことになるんですかね、米寿88歳のお祝いで、今沖縄に戻っている最中でございます。この間もひろきくんツイッターで、そのお祝いの、食卓っていうんですかね、写真アップしてましたけど、ドーンと豚の丸焼き一匹、丸々なんですね。なかなか写真で見ることもあんまり機会がない。もちろん、実物は僕見たことないんですけれども、ああいうの沖縄の風習なんですかね。相当なんか、ゴージャスな感じがしますけれどもね。それだけ家族を大事にするという、そういう地域性なのかもしれませんね。さて、今日の番組ですけれども、そんなわけで、久しぶりにこんな形で一人で喋るのっていうのは、のような気がしますけれどもね。あと1年ぶりくらい、そんな感じですが、今日は勤労感謝の日ということで、私の家の CD 棚から、一つ紙ってなわけにいきますので、あれかなこれかなと、ごそごそとまた、漁って参りまして、今日の勤労感謝の日にふさわしいかどうかどうかな、というようなですね、微妙な曲を、集めて、7曲ばかりお届けしようかというふうに思いますので、また1時間ばかしお付き合いください。武田ひろきの歌のフリーマーケット、みんなで勤労に感謝しようぜ。今日の特集。そもそも勤労感謝の日は何かという話ですけれども、勤労感謝の日に限らず国民の祝日の由来というのを、まあ僕らあんまり普段意識することがないわけですけれどもね、まあせいぜい1月1日は最初の日だから元日だくらいなもんですか。困った時のウィキペディア先生というわけでちょっと見てみましたけれども、国民の祝日に関する法律というのがありまして、この第2条に位置づけられているそうなんですけれども、勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝し合う。ということを趣旨としているんだそうです。で、この由来は、まあ、これは割と知ってる人も多いかと思いますけれども、皇室行事、宮中行事の新嘗祭が由来というようなことなんですけれども、まあ、収穫を、感謝しようというようなことなわけですけれども、じゃあなんで12月23日になったかっていうのは、これは僕も全く知りませんで、あらあらと思ったんですけれども、もともとは、明治4年までは、1872年までは、旧暦の11月の2回目の卯の日、カレンダーなんかに、日の絵馬とか、いろいろ書いてありますよね。ねえ、牛とら卯と、それから、なんか土のととかなんかいろいろありますよね。そういうのを組み合わせた、まあ、日の言い方がありますけれども、卯の日、うさぎの日ですね。2回目の卯の日に行われていたんだそうです。で、まあ、ずっと旧暦のままでは、まあ、国を開いて開国をしたわけですから、まあ、具合が悪いということで、1873年、明治5年に、今使っている、太陽暦、グレゴリオ暦に、切り替えたわけですけれども、そうすると、その旧暦11月の2回目の卯の日に当たる日が、年を越してしまうと。で、それは、具合が悪いということで、新暦の11月の2回目の卯の日にしようということに、したのが、その1873年のその日がたまたま11月23日だったというようなことだったわけですね。で、次の年からもその12月23日に新嘗祭をやろうというような、ことになったというわけで、この日付自体には、まあ、特に深い意味が、ないんだそうでございます。ね、あんまりね、こういうふうな、調べでもしないとちょっと知らないようなことなんですけれども、まあ僕ら普段はなんか働いていることに感謝をしようなんていうふうに言うわけですけれども、誰が誰に感謝するのかななんていうね、ところもあるわけですけれども、ね、お互いに働いていることを感謝、まあ、みんな頑張ってるねというようなそんなことなんですかね。というわけでですね、では、その勤労に感謝する歌を 大体ね、僕がやるんですから、そんなね、ストレートに直球で行くわけがありませんでですね。では最初にお届けする曲は、オトホリック、モーニングという曲なんですけれども、まあ、1番、2番という構成になっていまして、まあ、2番はまあ大人になってからというような、ことなんですが、1番の、なんか学生さんのモノローグみたいな感じなのでですね、まずこれから、行ってみようかというふうに思います。オトホリックは近々のライブは、来週の、日曜日、次の日曜日、11月29日、だそうで、ノマドホームグラウンドの代官山、渋谷の隣町代官山の、ノマドの企画、A Remarkful of Personality で48という、イベントに出演をします、オープンが18時30分、スタートが19時、前売り2500円、当日、2800円でいずれもドリンク代別なんですけれども、オートホリックのサイトによると4番目19時5分から30分ステージ、新曲2曲公開、頑張るぞって書いてあるんですが、スタートが19時で4番目19時5分っていうのはどう考えてもおかしい。じゃあ1番目、2番目、3番目はじゃあその5分間でやるとかそんなことはありえないわけで、おそらく何番目っていうのを書き間違えているのではないかという気がいたしますが、よくわかりません。全部で5組の方が出演をいたします。詳しいことはノマドに聞くのがいいでしょう。あるいはオトホリック直接連絡取って聞くのがいいんでしょうね。まあ、もしこの番組を聞いていたら、メンバーは慌ててサイトをどっちか直すはずだ。とりあえず4番目で19時5分というわけはないので、順番が違っているか時刻が違っているかどちらかです。ここでディスってどうするって話ですか。では聞いていただきましょう。みんなで勤労に感謝する歌、第1弾はオトホリックモーニング。オトホリックのモーニングを聞いていただきました。では次の曲ですけれども、この勤労感謝の日企画を考えついたときに一番最初に思いついた曲をご紹介しようかと思います。この曲をかけるのは本当に久しぶりなんですけれども、福岡の二人組のユニットソウルメイツ、今のところ活動休止中なんですけれども、このメンバーの雄大さんはこの間のサウンドサミットの特集の時にもご案内しましたが、オワット再結成というわけで、オワットのメンバーでもあるんですけれども、それからもう一人のメンバー、クッキーさんは、この番組でもたびたびご紹介しているジャコさんなわけで、二人ともそれぞれ、活動を今していますのでですね、あとはソウルメイツ再び再始動っていうふうにですね、まあ、僕も、ちょいちょいと、背中を、ちょっと押してはいるんですけれどもね、また再始動してくれるといいなというふうに、思うその一環で今日はかけてみようかというふうに思うんですけれどもね、輝く星のように、 雄大さんに言わせると、なんか若気の至りの曲だっていうふうにですね、いるんですけれども、その雄大さんが、作詞というわけで、この曲また書けますよというふうに連絡を入れたときにですね、ちょっと裏話を教えてもらいました。あ、そうだったんだというふうに思ったんですけれども、この曲、作曲のクッキーさんが別にやっていた、のんけのユニットさんの、なんかギターをやっていた人がなんか作った曲というような、ことで、その歌詞を、雄大さんが、ソウルメイツ用に、書き直しをして、やったというような、ことだそうでですね、そんなわけで、雄大さんも非常に、実力のあるボーカリストなんですけれども、僕には若干高すぎる、キーなのでライブでは1回しか歌ったことがないですなんていうふうにですね、結構ね、僕とするとこの曲代表曲みたいな、イメージあるんですけれどもね、あ、まあそうなんですね、一回しか。というようなわけでですね、まあ、ぜひ、ソウルメイツも再始動してくれるといいな、なんていうふうに、思うわけでございます。というわけで、勤労に感謝する曲、今日の2曲目でございます。ソウルメイツ、輝く星のように。ソウルメイツの輝く星のようにを聞いていただきました。 ほーら、勤労意欲が湧いてきた。かな？どうなんだ、おい。というわけで、次は2曲聴いていただきましょう。どちらも、会社、オフィスの風景を歌った歌で、意味合いとすると、まあ、相通ずるところがあるのかなというふうに、思いますので、まあ、2曲続けて聴いてもらおうと思うんですけども、先におかけするのが、虹組ファイツです。ディア係長、トミーを着た悪魔。これも200回の記念の時におかけしたんでしたかね。もともとはこの曲か、もう一つの別の曲を、かけようかっていうふうに、言っていたんですけれども、かけないことになったのをたまたま、これ二子玉川のラサで収録をしたんですけれども、お茶と食料雑貨の店ラサの、まあ、ティーラウンジで、収録したんですが、ディア係長という題名に、店主の石川さんがえらく反応しまして、なんやねその歌はっていうような、ちょっと聞いてみたいなんていうのことで、急遽かけたなんていうそういう覚えがありますけれども、それからその次の曲が、トンチピクルスさん、この番組の、テーマウクちゃんでも、毎回毎回お世話になってますけれども、トンチピクルスさんの課長さんお願い、係長、ついで昇進して課長というようなわけで、課長さんお願いは、まあ、曲の中でも、トンチピクルスさん解説してますけれども、途中で、この方昇進を、してまいります。そういうような感じでですね、2曲聴いていただこうと思います。虹組ファイツ、ディア係長、トミーを着た悪魔、トンチピクルス課長さんお願い。
初めてかも、やばしょばれない同じ部署隣の席、好きさ係長、俺今年で3年目だけど、まだピンピン扱いの人が、ディア係長、土日の休みは部屋で夏芸ばかりやってさ、東京で慣れない都会、やっと見つけた心のオアシス、係長と魂でお支配しております。カカカカカカカカカリ長、真面目な顔が好き、係長見つくってるかもす、係長マジで係長本気です、俺はカカカカカカカカカリ長、噛んでるわけじゃない、係長まともに喋れない、係長だけど係長そんなに、
あれ、
hey、書類はまだか、目の前で怒っている人に肩を持つ、係長係長、ドキドキです。日曜日に偶然に見かけた、そのブレンド、その私服は、マジか係長、赤アップもキーアップにも出ない、だけどその見た目は組合や係長、まさかね恋人はいないって前の見解で言ってた、だけどもだってだって後をつけちゃいたいって思うけど、係長2人まさかこっちの人なの、トトトトトトトトミーじゃん、そのキャップとダウンが、トミーじゃん、そのジーンズとシャツ、甘黒じゃん、そういえば単発じゃん、嘘かまことか、トトトトトトトトミーじゃん、しかもそれ新作の、トミーじゃん、一本のオネバ黒じゃん、声かけれないじゃん、だけども、書類はまだか、明日になったら別にいつもの毎日、係長、係長、
ドキドキ、
係長、係長、
ドキドキです。
抱きしめてっていつか言いたいけどね。ある意味夢であってほしい。
課長さんお願いという曲でございます。これはですね、聞きどころとしては歌ってるうちに課長さんがどんどん昇進していくので、そちらも、聞きどころではないかと思われるわけでございますけれども、どうなんでしょうか。ワン、ツー、スリー、ゴー。
段階で止まるエレベーター、彼が乗り込む軽い会釈からその先へ言葉を探す、でも何もない、他の部署の上司なんて彼の腕たくましくてドキドキする、殴られて壁に頭をぶつけて耐えたい、課長さんお願い僕に気づいてよ、課長さんお願い後ろ振り向いて、ポケットには膨らむ春のつぼみ、もうすぐ会議が始まる、ドアが閉まる、でも動けない、時の矢に貫かれて彼の胸広く熱い、ひどく熱い、飛び込みたい大きな水しぶき上げて昇進します、部長さんお願い早く気づいてよ、部長さんお願い僕を抱きしめて、口元で弾ける思い冷たい。
虹組ファイツのディア係長トミーを着た悪魔、トンチピクルスさんの課長さんお願い、2曲続けて聴いていただきました。どちらも会社の上司に宛てたほのかな恋心なんてなところでございましょうかね。ゲーテイストあふれるグッドチューン2曲続けて聴いていただきました。さて、今ソウルメイツ、虹組ファイツ、トンチピクルスさんと、ゲイセクシャルをオープンにしているミュージシャンの曲をトントントンと3曲続けてお届けしましたけれども、次に聴いていただくミュージシャンの方は荒井ということになるのかなというふうに思います。荒井といっても別に荒井さんとかそういう人の名前じゃございませんでですね、この言葉はそうですね、あんまりね、浸透している言葉じゃないと思いますし、まあ僕ら、セクシャルマイノリティの中でもこの言葉知ってる人そんなに多くないと思うんですけれども、まあ僕らセクシャルマイノリティに、まあいろいろあるわけじゃありませんか。なんか、ね、気持ち悪いとかね、まあホモフォビアなんてね、なんか、本当にもう国によっちゃ、ね、処罰されたりするようなまた世の中ですからね、自分が、セクシャルマイノリティ、まあ僕の場合だと、ゲイセクシャルであるなんてのことをですね、なかなか、オープンにはできないっていうような、そういう、ね、現状があるわけですよね。まあ僕は最近、まあ仕事上でももう、オープンにするようにしてますけれども、なかなかこれ、できる、ような世の中になっていませんから、自分がゲイだっていうのことを隠している人の方がですね、圧倒的に多いわけですよ。まあゲイに限らず、まあ、セクシャルマイノリティ、まあ、トランスジェンダーの方は、外形的、外面的に、表現を、するわけなんです。まあその方が一番、まあわかりやすいのかなというふうにも思うんですけれども、まあそういうような、今の状況に対して、それはおかしいよね。いや別に、そのセクシュアルマイノリティだって全然悪いことちゃうやんというような、そういうような形で、まあ応援をしてくれるストレート、まあノン系の人たちのことを、荒井というわけですけれども、ウィキペディア先生に今ちょっと見てみたらですね、お尋ねしてみたら、ストレート荒井というのがなんか本当の言い方なんだそうですね。まあストレートというのはまあノン系さんというようなことですけれどもね、まあ、僕ら通称、荒い荒いなんていうふうに、まあ、 ね、何度も繰り返しますが、荒井由実とか、そういうことでございませんよ。ね、英語でございますから。という、荒井のミュージシャンの、曲をかけてみようかというような、で、まあ、歌詞の内容もそんな感じなんですけれども、まあ、前回 G スポーツで、おかけしましたが、林玲奈さんというようなわけで、この番組でも、非常におなじみな、ね、ちょっと前にもですね、男の隠し、女の隠しなんていうようなことでですね、いろいろとですね、喋って、いただいたり、カラオケまで歌わせたりしてですね、もう相当、武田無茶ぶりもいい加減にしろってな話なんですけれども、その林玲奈さんのエバーグリーンという、曲をかけてみようかと思います。もうエバーグリーンというとこの番組をもう長らく聴いているリスナーの皆様にはもうおなじみですけれども、やはりこの番組でも、おなじみ、初代準レギュラーの、服部淳さんが今新宿2丁目で経営している、ゲバー、エバーグリーン、これの1周年の時でしたかね、に、5組のミュージシャンで、エバーグリーンをテーマにした曲を作るというですね、まあ、それも新曲書き下ろしをさせるという、まあ、服部さんも無茶ぶりが、大変激しい人なんですけれどもですね、その、エバーグリーン EP という、まあ、企画もの、これは、そのお店のお祝いの時に、まあ、無料で配られたものなんですけれども、そこからですね、まあ、その名もズバリのエバーグリーンなんですけれども、このとにかく、まあ、ゲイフレンドリーな林玲奈さんの、この曲、まあ、2番がですねもろそんな感じで、これがまた、仕事の風景というような、わけでございますのでですね、あ、これはもう何としても書けなきゃななんていうようなことでございます。では、聞いていただきましょう。林玲奈、エバーグリーン、勤労っぽい2番からどうぞ。
実は俺男が好きなの。昼間の仕事でさらっと言いたい、言えるわけない調子に絞られ、休み時間にトイレで泣いてよ。ギリギリのラインで生きてる。ラブコール空気詰めでちょうだい。Never, never, 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 never again.
林玲奈さんのエバーグリーンを聞いていただきました。それでは次はミニコーナーです。
上村陽平のバーベ
ー。コンビニのパンが意外と美味しくてね、参っちゃう。
菓子パン、
あんま食わないの。どうせいいとこのパンばっか。
パンと食べないになられてるんでしょ。
おじさまは、いや、あんま食べない
よ。おじさまって響きいいですね。
おじさまって言われたいの。
おじさまって言われたい。
どっかのホテルのパンとかそんなんでしょ。
いやいや、
こっちはね、山崎製パンですよ。山崎製パン美味しいよ。バターパン、バターパン。
安い100円ぐらいの菓子パンとかさ、
菓子パン食べない
よ。惣菜パン的なのでさ、
切 ってある食パンを食べる。
俺は金持ってるからいいパン食うんだ。お前は安いパン食えって。これひどい話だよ。
いつからどうなってんの。
本当ね、参っちゃう。参ったついでにね、
はい、
メールいただきます。
あ、メール、はい。
紹介してください。
今日メール紹介します。
はい、お願いします。
いや、まあ、まずはでも結構喋ってる
んですけど。もう多分下手すらもこの辺で、あれでクルムゾンタウンに流れる。
まあ、もう2回思いぐらいは。
俺らのハーモニーが。
メールいただいております。
お願いします。
はい、
質問にどんどんお答えしていただきます。
はい
はい、45歳男性の方から、
はい、
ラジオネームボッキーオーさんから、
はい、
いただいております。
ありがとうございます。
すごいね、指示後にして、
はい、私にはかれこれ15年ほど悩んでいることがあ
ります。はい、
はい、
私は現在45歳なのですが現役の童貞です。
ああ、
なるほど。
しかし、未だに魔法を使うことができません。童貞のまま30歳を超えたら魔法が使えるというのは嘘なのでしょうか。どうか魔法の使い方をご教授ください。30歳を過ぎた頃から気になって、目を開けたまま眠ることができません。
まあ、できたんです
よ。かもしれないですね。
目開けたまま。イメージはあるかも。
しかも、今、
まあ、できない。
30過ぎた頃からって言ってるんで、その以前は知らないんだけど。
いやー、魔法ね、どんな魔法なのかもわからない。具体的にそこに現場に人がいて、実際魔法使いになった人がね、
そうなんですよね。
いれば。
あ、推進ありますね。
はい、
はい、はい。しこっていくと賢者になることは自身でも確認しております。
いやだ。
賢者にはなるけど魔法が使えないっていう。
いや、いやだ。
なんで、一単語でお答えしてい
ただい
て、
一言で、
一名詞でお答えしていただいて、
で何について、
魔法をどうやったら使えるかってこと、
信じることじゃない。
じゃあ机の上に信って書いて、
そうそうそう、
貼っておけば大丈夫ですかって。
だからさらに言えば半紙を買ってこい、もっと前に行けば墨をすれ、
墨をすれ、藩主を変え、お前が舵を取れ、
そう
ってことね。
そう、
OK。 じゃあ45歳ボッキオさんには炭をすれってことで、
ね、はい、そればっかりじゃなくて炭もね、たまにはすって、
なるほど、
ね、こうやってね、
じゃんじゃん、
どんどんこうリスナーとつながっていく番組に、
ね、あ、いいですね、
あ、素晴らしい、
なってきますからね。
上村陽平の
アレ
まだね。
上村陽平のアレへの応援、苦情、質問、その他お問い合わせはメールで kyk_info@yahoo.co.jp、 kyk_andy_info@yahoo.co.jp です。お便りお待ちしています。
武田とひろきの歌のフリーマーケット。
勤労感謝の日、みんなで勤労に感謝しようぜというようなわけで、今日はお届けをしていますが、どこがじゃって感じですがね。では次におかけする曲ですけれども、お正月の新春砲弾以来このユニットの曲取り上げてなかったんで、久しぶりにこれも取り上げてみようかと思うんですけれども、イデアンケイト、今日のオープニングでかけましたオトホリックの井出雅也さん、それから前回の番組で金沢商店街、このユニットはもう残念ながら活動休止なんですけれども、この金沢商店街のフロントマンだったヤンこと山田光平さん、それから先ほどのオトホリックのライブ情報でご紹介しました東京代官山ノマドのブッカーの井野圭人さん、この3人で、イデ・ヤン・ケイトと、そのまんまなユニット名なわけですけれども、そのイデ・ヤン・ケイトの、曲から、ご紹介しようかと思います。ファーストミニアルバムって、ね、8曲もね、たっぷり盛り込んで詰め込んでいるんだけど、ま、本人たちミニの扱いなんですね。から、スモーキング・ジャーニーという、曲なんですけれどもね、スモーキングですからね、最近、どんどん肩身が狭くなっている喫煙者な感じですけどもね、 筒井康隆に最後の喫煙者というですね、非常に、素晴らしい、一編が、短編がありますけれどもね、まあ、そんな感じでご紹介を、しようかというふうに思います。勤労に感謝する歌ですからね。というわけで、イデヤンケイト、スモーキングジャーニー。イデヤンケイト初の主催イベントのインフォメーションです。今週末28日土曜日、場所はホームグラウンド東京大観山のノマドです。出演は主催のイデヤンケイトマキシマムの他に3組、吉村香織、猪俣武明、川上幸子。オープンは18時15分、スタートは18時45分。前売り券2400円、当日券2900円、いずれもワンドリンク600円プラスです。
Oh,
イデアンケートのミニアルバムアトラクションからスモーキングジャーニーを聴いていただきました。曲の途中で駆け足でインフォメーションしましたけれども、今週末28日の土曜日にイデアンケート初の企画イベントを開くというようなことなんですけれども、まあ最も初といっても、こちらのメンバー皆さんミュージシャンのキャリアが大変長い方なんで、もうベテランの方なんで、もうね、その辺は手慣れたもん、場数たくさん踏んでるっていうような、ところだと思うんですけれども、特に、このフロントマンボーカリストのヤンちゃんこと山田光平くんは、確か調理師免許を持ってたんじゃなかったかな、大変料理の得意の方で、前のユニット金沢商店街のイベントの時も、手製の酒のつまみに合うような料理を安く販売をしてみんなで美味しくいただいたような覚えがありますが、まあ、今回も多分そんな感じになるんじゃないのかななんていうふうに思います。楽しみにしています。勤労感謝の日にちなんで、みんなで勤労に感謝しようぜというようなことで今日お届けしていますけれども、隣にやっぱりひろき君がいないと、あっさりなんかどんどん先に進んでしまいましてですね、こうやって喋りながら、あ、そうだそうだ、この曲もあったというふうに、思いながら、もう一回自分のレコード、CD、レコードですね、CD 棚、から、持ってきましてですね、五十嵐信春くん、久しぶりに書けるんですけれども、あ、そういえば最近彼の歌も聴きに行ってないな、どうしてるかなと思ってブログを見たらですね、なんと活動休止のインフォメーションが先月の、末、10月28日で、休止というようなことをですね、今気がつきまして、あ、しまったっていうふうに、ブログを今ちょっと読んでみて、多分彼もうステージに上がらないんだなというふうに、思いながら、まあ、思うところも多分いろいろあるんでしょうけれど、まあ、なんと言っていいのかなというふうに、あ、もっとちゃんとチェックすればよかったというふうに思いながら、まあ、また戻ってきてねというふうな言い方をするのもなんか、彼の場合は違うような気がするし、まあ、でもまあいろんな形で、こうやってインディーズの人の曲ってね、どんなにいい曲であっても、本人が活動を止めちゃうともう消えてなくなっちゃうんですよね。だからこういうような、僕みたいなこういうような形でアーカイブとして、いろんな形で、少しでも、どっかしらちょっとでもなんか残るようなことをやっぱして、やっぱ行かなくちゃなというふうに思います。そんな中で、勤労に感謝、感謝これしてるよあの彼のとても明るいナンバー、を書けようと思います。代表曲の人気曲の、まあ、1曲かな、ビールを飲もう、ね、勤労をした後はもうビールですよね。まあ、というわけで聞いていただきましょう。五十嵐信春、ビールを飲もう。
五十嵐信春さんのビールを飲もうを聞いていただきました。残念だけど、ね、本人が決めたことですからね、もう仕方がない、っていうことかな。さて、まあ、そういうようなわけで今日は勤労感謝の日、みんなで勤労に感謝しようぜというようなことで、ね、もう無理くり勤労に感謝する曲をお届けをしてきました。オープニングでは7曲というふうに言ったんですが、撮ってる途中で、あ、そうだ、この曲あったってんで、今の五十嵐くんの曲を、かけて、次の8曲目で最後というようなことになるんですけれども、この方も久しぶりにご紹介することになりますかね。ライトハウスさん、ソロユニット名でライトハウス、福里幸宏さんのソロユニットということで、この方、作詞作曲はもちろんのこと、編曲も非常に、しっかりとした、OK をお作りになり、ブログを見ると、不定期ながら4コマ漫画まで、書いてしまうという非常に、多芸多彩な方ですけれども、このライトハウスさん、年末12月23日、水曜日ですが天皇誕生日の祝日ということで、この日に、新しいシングルのレコ発ライブをやるというようなことで、お、これは見に行かなくちゃ、聞きに行かなくちゃなというような、ところですけれども、場所はこの方のホームグラウンド、銀座ミーアカフェ。ミーアカフェはね、僕も久しくちょっと足運んでないな、すっかりご無沙汰、しちゃいましたけれどもね、こんな感じで機械作って、顔出さなきゃななんていうふうに、さっきの五十嵐くんじゃありませんけれどもね、いつまでも自分の手の届くところにいてくれる、会ってくれるとは、限らないわけでね、なんとか頑張って通いたいなというふうに思います。本当僕も今年はライブにね、行くあの機会が前と比べてカクンと減っちゃったような気もしています。まあ、なかなかね、お金もかかりますしね、仕事もそれなりにやっぱり忙しく、なりますし、まあ、もう52なんでですね、それなりな、いろんな、職務のいろんなものもちょっとありますんでね、なんていうのを言い訳に、して足の遠のいちゃったことをね、まあでもね、やっぱり頑張って見に行かなくちゃなというふうに思います。というわけで、このライトハウスさん、ちょっとインフォメーションをしておきましょう。12月23日水曜日、天皇誕生日祝日の、まあ夜ですよね。時間どっかに書いてあったかな。ちょっともう一回後で見てみましょう。今回のシングルは3曲入り、収録曲、風の行く場所、茜の夢人、そしてタイトル未定の曲というふうに、ブログではインフォメーションしてあります。定価税込みで500円ということで、購入者お歳暮特典ということで、ライトハウス2016年上半期、6月までの上半期卓上カレンダー、これはもう当日限定ということで、なんだろうな、なんか、ご本人のイラスト付きのなんかあれなのかな。それから、同じく、23日当日限定のレア秘蔵音源というようなことになっています。それからこのライトハウスさん、もう一つ年内にライブがありまして、今月11月の29日でしたね、同じく銀座ミーアカフェで、冬の始まり僕のファッションということで、チャージ2000円プラスワンドリンク500円、出演者、りょうたさん、手塚新吉さん、山坂さん、そしてライトハウスさんという4組の出演というようなことになっています。というわけで、勤労に感謝する歌もバックの方にしてるんですね。なんかゴトンゴトンと聞こえてきていますが、聞いていただきましょう。今日の最後の曲です。ライトハウス、ラッシュアワー。
ただから任せ腹つきが照らしたら
ライトハウスさんのアルバムブルーハートからラッシュアワーを聴いていただきました。さあ明日も仕事頑張るぞ。
武田と弘樹の歌のフリーマーケット。
今日の歌のフリーマーケットはみんなで勤労に感謝しようぜと、勤労感謝の日なんでですねまあでも大体皆さんこんなところでしょ、大抵の場合は。ね。仕事と趣味が一致して、私にはオンもオフもありませんっていう人もね、まあいらっしゃることはいらっしゃるけど、まあ多分数少ない。大多数の人は、まあ仕事楽しいこともあるけど、まあまあ大変だし、まあ頑張るか。で、まあオフを楽しみにするっていうような人が、大多数なのかななんていうふうに思いますけれどもね、考えてみたら、このインディーズのミュージシャンの方々、トンチピクルスさんのように、もう歌手一本でやってる方とか、それから林玲奈さんは一時在宅シンガーなんて非常に洒落た肩書きを名乗っていましたけれども、まあ、そういうような方々を除けば大抵、まあ、サラリーマンとかそういうお勤めをしながらやってらっしゃる、音楽活動やってらっしゃる方がほとんどですから、まあ、そういう方々から出てくる、まあ、言葉っていうのは、いやもう仕事は素晴らしい、イエイっていうようなことには、まあ、なかなかやっぱりならないんじゃないかな。こう、仕事をね、やっぱ大変だけど、まあ頑張っていこうぜっていうような、そういうような歌が、まあちらほらとあるっていうような。まあ、大抵の歌っていうのは、恋愛の歌とか別れの歌とかというそういうようなものがたくさんの中でちょこちょこっと仕事にまつわるような歌があるのかなということで、私の家の CD なのからあこれそうだったかなあれそうだったかなというですね、ちょこちょこっとつまみながら今日はお届けしてみましたが、いかがでしたでしょうか。では、次回の番組ですが、次回の配信は12月の6日日曜日に配信できるかな、収録予定が11月30日なんで、まあ、間に合えば、まあ、6日、ひょっとするとその次の13日になってしまうかもしれません。そうすると、間2週空いちゃうんですけれども、まあ、その辺でやりたいと思います。お客様は久々のこの方です。今代表曲の青空を聴いていただいていますが、この方も出ていただくの久しぶりですね。番組の履歴を見ますと、この間出てもらったのが2013年の11月24日って言いますから、もう2年ちょっとぶりってことになりますね。モンチカさんにゲストで出ていただきます。モンチカさん、年末の12月26日に茅ヶ崎市民文化会館でホールワンマンライブということで、もう今年の頭の方からも相当気合を入れて、今ここに向けて音楽活動を繰り広げているんですけれども、いよいよこのワンマンライブが近くなるということで、モンチカさんに出てもらって、本当にワンマンの直前でドタバタと忙しくなる前に撮っちゃえなんていうような形なんですけれども、配信は 再来週12月の6日になるか、まあ、何しろ収録が11月の30日ということを予定してますので、編集が間に合わないとその次の週の、13日ですか、になるかなと、まあ6日か13日か、まあ、そのあたりには配信をしたいなというふうに思っておりますので、どうぞご期待ください。武田と弘樹の歌のフリーマーケット。この番組ではリスナーの皆さん方からの、お便り、いろんなお便りがあると膨らむなというふうにいつも思うんですが、まあ、どんなことでもですね、まあ、近況とかですね、まあ、いろんなことをですね、まあ、寄せていただけると嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。宛先は番組ブログにも書いてありますが、メールですとさとしたけだ @hotmail.com、 しは SHI とヘボン式ローマ字です。それからミクシー、ツイッター、フェイスブック、まあ、いろんな SNS やってますんで、それぞれのメッセージツールを活用していただけるといいかななんていうふうにも思いますので、皆さん方からのお便りがあるとちょっと楽しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ次回はそんなわけでモンチカさんとのトーク、今度はひろきくんも一緒になる予定ですので、ひろきファンの皆さんもお楽しみに。パーソナリティは今日は武田聡でした。